はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第33回になります。はい、ちょっとまたね、なんか忙しさを言い訳にしちゃいけないと思うんですけども、ちょっとね、間が空いてしまいまして、今日は久々のね、収録になってますので、今日も張り切ってやっていきたいと思っております。はい、で今日のゲストなんですけれども、私はまあ、結構ね、WebGL 絡みの案件とかをよく、世界中の案件をウォッチしてるんですけれども、まあ、その中でもね、ちょっとおっと思うような案件を、まあ、手掛けていらっしゃる日本のね、制作会社さんいくつかある中で、ぜひね、一度お話聞いてみたいなと思っていた方を今日ゲストに来ていただいております。今日のゲストは、株式会社、切り札の代表の有方さんに、今日はゲストに来ていただいています。有方さん、今日はよろしくお願いします。
切り札の有方と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、もうね、ずっとゲストに呼びたかったんですけど、
ありがとうございます。
は
い、
直接の面識はずっとなかったんで、やっぱなかなか ね、 ね、はい、名前は知ってるけども知り合いじゃないしなっていうので、足踏みしてたんですけども、今日は、はい、思い切ってお声掛けさせていただいたという感じですので、またいろいろね、はい、お話を聞いていけたらと思っております。
ありがとうございます。
はい、では早速ね、始めていきたいと思います。はい、じゃあ有方さん、ちょっと最初はまず簡単にで構わないので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、改めまして切り札の有方と申します。切り札の主な業務といたしましては、ウェブサイトやデジタルサイネージ、スマートフォンアプリとか、まあ、オンスクリーンメディア全般の受注制作をしています。で、僕自身は、まあ、案件自体のテクニカルディレクションや、まあ、ウェブでは WebGL の実装が多いですね。あとはスマートフォンのアプリの実装や、まあ、AR の案件などでは Unity 使ったり、あとまあ、ごくたまに、なんか Unreal Engine とか、機械学習とかも触ったりしてます。はい。
はい。ありがとうございます。もうなんか、結構私の、まあ、知ったきっかけというか、まあ、有方さんといえば、まあ、私はその WebGL っていう、ところから、お名前を知ったっていう感じではあるんですけど、扱ってらっしゃるのはもう結構技術全般というか、特になんかプラットフォームは限定せずに、必要なものを必要な時に、みたいな感じでやられてるイメージですかね。
まあそうですね。なんかご相談いただいた時に、結構技術的なところから入ることが多くて、まあ特にウェブに限らず、結構幅広くやらせていただいてるって感じですね。
いや、なんか前に、ちょっと昔話をいきなりしちゃうんですけど、前に有方さんと私が対面で初めて出会ったの時が、
はい、
ビズハニさんのところでみんなで集まった会がありまして、まあ、その時に初めてお会いしたと思うんですけど、
はい、
まあ、その時にホームンクルスの木村さんがもうすごいなんか有方さんを持ち上げていて、いや、これ変な悪い意味ではないんですけど、めちゃくちゃすごい人だっていう、なんかもう、その、なんか表現を私見聞きしていて、いや、本当にその通りだなって思ってたんですけど、なんかその、ウェブに特化してるというよりかは、もう結構なんかその CG 全般に特化してるようなイメージがあるんですけど、なんかその感じは合ってますかね？
あ、そうですね。まあ最近は結構ウェブが多いですけど、まあ結構そうですね、いろんなものを触ったりしてますね。
なんか全然その、私有方さんのそのバックボーンというか、どういう経緯でそういう技術を身につけてこられたのかとか全然知らないんですけど、なんかちょっとそのあたりも聞いてもいいですか？昔話ではないですけど。
あ、はい、まあもともと僕フラッシュを結構やってまして、で、その頃から木村さんとは、なんか、まあウェブ上で、あ、木村さん今回もすごいもの作ってるな、みたいな面識があるみたいな感じでしたね。で、たまたまなんかパーティーさんの案件で、なんか WebGL できる人が足りないっていうことで、なんか僕パーティーさん結構お世話になってるんで、手を挙げたところ、まあもともと木村さんが入ってらっしゃって、なんかボリュームが結構すごいから、ちょっと手伝ってほしいみたいな感じで。
はいはいはい。
で、ちょっとだけお手伝いしたところから結構付き合いがあるって感じですね。
なる るほど。なんか、その時にもうパッと結構 WebGL 普通にできた感じだったんですか？
なんか WebGL が手が足りないっていうことで僕が入ったんですけど、結局 WebGL は、なんか池田さんもいらっしゃってて。
おー、なるほど、なるほど。
で、池田さんがもう結構ゴリゴリ作ってたので、実は僕あんまりいらなかったっていう感じだったんですけど、なんかシェア画像がなんか、100万種類とか作らないといけなくて、で、そこのシェア画像の合成のところとかは手伝ったりしてましたね。
なるほどな。いや、なんか本当に、なんでそんなに、いや、これ本当に私の偏見も入ってるかもしれないんですけど、なんでそんな何でもかんでもいろいろできるんだろうって結構不思議に思っちゃうというか、まあ制作事例とか見ても結構ガチめの CG の技術使うようなものとかもあるなって感じるので、なんかその辺のスキルって一体どこから来たのかなっていうのが結構聞いてみたいポイントではあったんですよね。
そうですね。まあ CG はやっぱきっかけは、フラッシュの初期の頃に、やっぱ 3D の表現をなんか結構みんな競い合うみたいな、なんかカルチャーがちょっとありまして、で、そのあたり、木戸さんとかめちゃくちゃすごい CG の表現されてて、その頃から結構勉強しだしたって感じですね。
ああ、じゃあなんか、別にコンピュータサイエンスとか CG とかを専攻してきた、なんかアカデミックな背景があるとかじゃなくって、もう完全に社会人になってから勉強されたって感じなんですか？
あ、そうですね。まさにです。
そうなんだ。いや、なんか結構アカデミック寄りな方が持ってるオーラがあるなって結構見てて思ってたんですけど。
いい。
そういうわけではないんですね。
全くないですね。
いや、結構なんか WebGL、これ本当に誰をディスるわけでもないんですけど、WebGL って結構カジュアルに使い方と、割とそのネイティブな API とか CG の原理まで理解してガチめに使う使い方と結構二分してるというか、それぞれできる人全然違うなっていう感覚があるんですけど、結構有方さんの場合はなんか、本当にガチめな方に寄ってるなと思ってたから、結構なんかちゃんと学校とかでやられてきた方なのかなって勝手に思ってましたが、そういうわけではないんですね。
そうですね。恐縮ですっけ。
いや、結構私もなんかカジュアルに使えないわけではないんですけど、ネイティブな API とかをゴリゴリ使う方が結構楽しいなって思えるというか、なんかできるならそういう方に舵を切ろうとしてしまうようなところが若干あって。
はい。
だからなんかすごい、有方さん本当になんか見ててすごいなーって思うんですよね。布のなんかシミュレーションだったりとか、ああいうなんか物理演算系とかもなんかさらっとやってる感じですげえかっこいいなって 思ってました、本当に。
いえいえ、ありがとうございます。
なんか、そうなんですね。なんかもう本当に、じゃあ、まあウェブであれば WebGL 結構全然臆せず使っていくし、まあ必要であれば Unity とかも使うしみたいな感じで、まあ割と日々のお仕事に関してはそういうような、まあ CG と言ったらちょっと偏ってるのかな。だから本当に、まあグラフィックス全般みたいな感じですよね。
そうですね。CG 自体は僕はモデリングはしてないので、モデリングは他の方にお願いしたりはしてます。
なんかこの間の、これちょっと言っちゃって大丈夫かわかんないですけど、この間のパナソニックさんのやつとかも、あれも多分、モデラーさんがいらっしゃってって感じですよね。
あ、そうですね。はい。
あれはなんかすげえサクサクに動くから、多分めちゃくちゃ最適化したんかなって勝手に想像してたんですけど。
あ、そうですね。まあ、モデリングされてた方が結構頑張っていただいたって感じですね。
なんかもうロードも早いし、動きもサクサクだし、すごいなって思っちゃいました。
ありがとうございます。
あれは確か、オフスクリーンキャンバスとかを使って、たりしてたようなやつですよね。
あ、そうですね。結構初めて導入してみて、やっぱローリングの後のカクってす、かた、止まる感じが、画面が止まる感じが、やっぱないので、そこがやっぱいいなとは思いましたね。
なんか結構オフスクリーンキャンバス使ってる事例って、あんまりない気がするんで、すごいいい意味でレアケースというか、すごいいい事例だなって思いましたけど、はい、なんかそれは そもそもなんで導入しようっていう感じになったんですか？
そうですね。やっぱローディングの後のカクって止まる感じがずっとどうしたら解消できるかなっていうのを考えてて、そのローディングも、その、いわゆるワーカーの方でできたらいいんじゃないかなっていうのはずっと考えてたので、まあ、たまたま導入できるケースが、あの、パナソニックさんの案件だったって感じですね。
なるほどな。いや、なんかそこまで、あんまり俺考えたことなかったから、本当にすごいなと思っちゃいました。あれ見た
と
き。
あ、いえいえ、ありがとうございます。
いや、結構やっぱ WebGL、そういうちょっとこうなんか、ありますよね。ここさえ治ればいいのにな、みたいなところで、結構一般的には妥協しちゃいがちだと思うんですけど、なんかその辺も妥協しないのがなんかさすがだなと思いましたけど、はい、やっぱりそういうこうなんかユーザー体験的なところは結構気になっちゃいますか？
そうですね。やっぱ技術ももちろんそうなんですけど、やっぱ触ってて気持ちいいとか、なんかそういうところはやっぱ常に意識して作っていきたいなと思ってます。
なんかフラッシュやってた人本当にみんなそれ言いますよね。なんかこれもちょっと偏見かもしれないけど。何なんだろうな。何なんですかね。やっぱみんなそういう風なところに気を配らないと生き残っていけないみたいな感じのものを乗り越えてきてるからなんですかね。
そうですね。なんかフラッシュの時代は結構なんですかね。みんなアーティスト気質というか、なんか新しい表現をチャレンジするみたいな人たちが結構多かったですね。
やっぱそこら辺がなんかこう手触りだったりとか、そういうところに対するこだわりを生んでいくんですかね、やっぱり。なんか今と何が違うんだろうな。なんかやっぱちょっと違いますよね、なんか空気感というか。
そうですね。フラッシュってあの、いわゆる HTML の、いわゆるドブの考え方とかがあんまなかったので、結構自由なレイアウトで、なんか自由に演出つけてたみたいなとこがあるので、なんか今もそういうのをやりたいみたいな人は結構多いのかもしれないですね。
ウェブの制限がある中で、なんか映像とかを作ってるのに近い感覚なんですかね。どっちかっていうと。
ああ、そうですね。そうかもしれないですね。
なんかウェブサイトを作ってるっていうよりは、どちらかというと映像表現に近い考え方っていうか、
はい。
視点がちょっともしかしたらそういう意味で違うのかもしれないですね。もしかすると。
そうですね。なんか新しいものを作って、なんか驚きを与えたりみたいなところは、目指したいなとは思ってますね。
やっぱその頃に身についたものがやっぱり未だに、なんかこう、有方さんたちが手掛けてる事例にもやっぱあるような気がします。なんとなくですけど。
あ、でも、そうですね。あの頃使ってたソースコードを、なんかじゃあバスクリプトに変換して使ったりとかは、はいはい、まあ未だにちょっとあったりします
ね。やっぱそうっすよね。そうだよな。なるほどな。いや結構そうっすね。ちょっと私本当に全然有方さんどういう感じのその経歴の方なのかとかも全然知らなかったんで、あの、いっそ本当になんかアカデミックな感じの人なのかなと思ってましたけど、なんか、そんなことなくてこんな感じまで来てるんだなって思うとなんか本当になんすごいですね。まあ私もあんま人のこと言えないというかその日曜サンデープログラマーが WebGL をやってるみたいな感じでここまで来ちゃったんですけど、独学で全部やってこられたってことですもんね。
そうですね。まあフラッシュ自体はその当時働いてた会社の先輩から結構教えていただいてって感じでしたね。
で結構もうその独立した時にはもうフラッシュをまだありましたか？独立した時は。
まあ、一応あったにはあったんですけど、仕事はもうほぼなかったですね。
はあはあ、じゃあ結構切り札っていう会社そのものは割と今みたいな感じのお仕事の内容でずっとやってこられた感じですか？
あ、そうですね。結構立ち上げ当初は、あの、やっぱイベントのシステム案件とかも多かったんですけど、まあ、コロナの影響で最近ちょっと減っちゃいまして、で、最近またちょっと復活してきてるなって感じではありますね。は
いはい、そうですよね。結構なんか私の知り合いでもそのイベント系とか舞台系の方々はやっぱり、 大変な思いをしたっていうのがやっぱいろいろ話に聞くんで、まあ、でも御社の場合は結構ウェブがあったからそこまで致命的にやばいっていう感じでもなかったのかなって思いますけど。
そうですね。まあ、結構幅広くやってたので、その分ウェブの仕事が増えたって感じでしたね。
いやー、羨ましいな。なんか俺は WebGL しかできないので、なんか他、WebGL がなくなったら他何が残るんだろうって考えると結構怪しいんですけど。いや、そういう感じはすごい羨ましいですね。
いや、でも、ドクサスさんならもう何使ってもバリバリ作れそうですけどね。
いや、それがね、わかんないですよ。それは結構偏見のような、まあ偏見というかその、はい、ちょっと課題評価されてるだけだと思いますけどね。
なんか 3D の基礎の知識があれば、結構何触ってもすんなり、なんか結構入れますよね、ソフトウェアとか。
あ、そうですね。それは私もそうかなとは思います。なんかその、まあ Unity とか見てても、まあ、だから逆に凄さがわかりますけどね。あ、なんかこういうことやってんだろうなって想像がすぐつくし、
はい。
逆に想像がつかないものを見た時のこれどうやってやってんだろうっていう、そうですね、こととかも、はい。やっぱ見ててすごく、やっぱ知識があるのとないので見えてる世界は全然違うんだろうなっていうのはやっぱありますよね。
はい。
まあ、アンリアルエンジンとかはもう最近ちょっと、全然何がどうなってこれが出てんのかわかんないような映像ばっかりになってきてるから、ちょっとその、またちょっと WebGL とかとのレベル感が全然違うなとは思いますけど、でもまあ、確かにそうっすね。
そうですね。アンリアルエンジンも僕初めて触った時は結構戸惑いましたね。やっぱ、なんかソフトウェアの考え方が結構ゲーム作りに特化してて、なんていうんですかね。まあ、ゲームやられてる方ならすぐピンとくると思うんですけど、なんかリスポーンっていう、プレイヤーが死んでしまったらそこから復活するポイントを、なんか設定しないといけなかったりとか、だ別にゲームを作るわけじゃないのに、なんかそういうのも設定しないといけないみたいなところがちょっと戸惑ったりはしましたね。
結構なんかそういうのってどうやって勉強されるんですか？やっぱ書籍とか買ったりとかしてって感じですか？
ああ、僕結構活字読むのが結構苦手でして、
はい、
なんで書籍はもうほとんど読まないですね。なんかインターネットで検索して調べたりはよくします。
じゃあもう、割となんか Unity でも、Unreal Engine でも、まあ英語のドキュメントしかなきゃそれ読んでいくぞみたいな感じですか？
あ、そうですね。
その、ちょっとこれは、もし話せなかったら無理ではないですけど、その活字が苦手っていうのはなんでなんですか？
なんでですかね。なんか子供の頃から僕本を読むのがすごく、なんか苦手でして。
はい。なんかダメなんですね。
なんかダメなんですよね。
なるほど。いや、結構なんか、俺もそうなんですよね。なんかその本を読むんだったら、小説とかは全然平気なんですよ。
はい。
小説とかはへっちゃらなんですけど、やっぱ技術書とかはなんかうまく読めないというか、上手にさばけないんですよね。
いや、わかります。
うん。なんか順番に読んでいきゃいいのかもしんないけど、知ってることばっかりのところ、読むのもなんか気持ち悪いしな、みたいな感じで、こう、右往左往してる間によくわけわかんなくなっちゃうみたいなことは結構あって。
はい。
うん。なんか小説みたいにこう、順番に読んでいけばいいっていうものは、まあ、比較的大丈夫なんですけど。
はい。
技術書が結構ね、積まれていく。まあ、バーッとは見るんですけど、がっつり読むのって本当に限られた数冊だなっていう感じだったりもするんで。
あ、めちゃくちゃ。
わかる気がします。
めちゃくちゃわかります。
うん。
なんか今知りたいものを、なんか今見たいですよね。
そうなんですよね。うん。だからなんか辞書的な感じに使えるものは結構よく使うというか、
はい。
あれなんだったっけな、みたいな感じで。だ結構私が良かったのは、その WebGL の書籍とかがあんまなかった頃に、OpenGL ES の本を開いて、これってどういうことなんだっけなっていうのを、まあ、逆引きしていくみたいな感じのことは結構よくやってたりしたんですけど、
はい。
そういう使い方になっちゃうんですよね。だからあんまり、
まあ、そうです
ね。うん。なんかあんまりこう、がっつり読むぞみたいな感じの本だと、うまく読めないっていうのはありますね。
いや、めっちゃわかります。
なるほどな。いや、でも、結構私も本当にウェブで調べて勉強してっていう感じのことが多いんで、わかります。はい。
なんか最近 YouTube とかに動画で出てますよね。
そうですね、そうですね。
チュートリアルみたいなものが。
はい、はい。多分、ああいうの見たら本当に、 一定のレベルまでは結構すぐ行けるというか。
そうですね。
うん。なんかちょっと、その、なんだろう。本当にプロとして仕事でやっていくっていうのの一歩手前ぐらいまでは結構すぐ行けちゃう感じは確かにありますよね。何をやるにしても。
はい。わかります。
それは確かになんか現代的というか、ちょっと昔と全然違うところだなとは思いますね。うん。なんか私とかは、まあ普通に検索して、その個人が、有志の個人が、なんか書いてくれている、いにしえの昭和のウェブサイトみたいなところを一生懸命読んで、はい、その、なんかあの、C 言語の話とか一生懸命読んで勉強したりとかしてましたけど、まあ今はみんな動画なんでしょうね、多分ね。
まあ多いでしょうね。うん、僕もウェブサイトの方がやっぱ調べ事するときは活用してますね。
やっぱ動画だとこう、黙って見てなきゃいけないっていうのがどうもなんか無駄に感じてしまうんですよね。
あ、そうなんですよね。
うん、だからなんか2倍に再生速度を上げたりとかして聞いたりとかはしますけどね。これからの時代の子供たちはみんな動画で何かを学んでできるようになったりするんでしょうけどね。
いや、そうですよね。恐ろしいですね。その人たちが参入してくるのが。
参入してくるのが。いや、本当ですよね。まあでも、なんかその、やっぱり動画とかで学びやすいことと学びにくいことってやっぱあるような気がしますね。なんか、例えば WebJ のネイティブな API とかで使うような、本当に、こう、古典的な CG の原理みたいなやつってなかなか多分動画では学びにくくって、どうしても検索したら Unity とかああいうのが出てくると思うんで、圧倒的に。
うん。
だからなんかそういう意味では結構住み分けがされていくのかなとは思うんですけど、逆にその失われていく文明じゃないんですけど、その、そういうことを教える人がいなくなっちゃったら、どんどん知ってる人いなくなっていっちゃうんだろうなっていうふうにも思ったりもしますけどね。
はい、そうですよね。やっぱ YouTube の方が取っかかりはいいかもしれないですね。
そうっすね。
ただそれ以上のスキルってなると、ウェブページとかで調べた方が情報が出てきそうな気がしますね。
確かに。確かにそうっすね。なんか、結構もう定数、その、WebGL の定数とかでググったりとかして、調べたりしますけど、そういうのだと動画だとできない、そういう調べ方できないですもんね、動画だったら。
そうですね。
うん。なんかメソッドピンポイントで調べるとかっていうのが、やっぱできないから。そうですね。とっかかりは Web、動画でも、まあいいのかもしれないけど。どうなんすかね。なんかやっぱ深掘りしていって、なんかこう若い頃から自分の好きなもの何でもかんでも気軽に摂取できるっていうのがまあ今の世代だと思うんですけど、
はい、
どうなんですかね。やっぱ一個に集中して深掘りしていく人の割合が増えてるのか減ってるのかちょっと気になりますね。
結構で周りではやっぱウェブが多いですね。やっぱ
がやっぱ我々の世代は結構なんかそのフラッシュやってたぜの人たちが、多分今結構みんなシニアになって組織とかを引っ張ったりしている、まあチームを引っ張ったりしてると思うんですけど。
はい。
なんか次の世代の人たちが、なんか私あんまり接点がないから、次の世代の人たちがどんな感じなのかちょっとあんまり肌感ではわかんないですけど。どうなんですかね。
そうですね。なんかフラッシュやってた方はもう結構、なんか、もうマネージャーみたいな。結構修正されてる方が多くて、今も手を動かしてる人って結構珍しいんじゃないかなとは思ってるんですけど。
まあ確かにそうかもしれないですね。なんか俺の知ってる人たちみんな今でも手を動かしてる人たちばっかりだから、ついついそう思っちゃうけど、まあでも世代的にはそうですよね、絶対ね。
そうですね。
世代的にはだってもう40代とかだから、大体マネージャーとかになってる感じですもんね。普通は。
そうですね。僕は木村さんを追いかけて、いつまでもやっていこうかなと思ってます。
そうですね。私も木村さんを追いかけて、どこまでもやっていきたいですね。いや木村さんも本当になんか、あんな感じですもんね。なんか謙虚な感じっていうか。
いや、そうですね。素晴らしいですよね、うん。
あんなすごい人なのに、1ミリもおごりがないですからね。
そうですね。
信じられないですよ、本当に。多分今聞いてると思うんで、ちょっとよいしょしときますけど。なるほど。いや、まあでも、そうですね。いや、ちょっと有方さんの本当、全然人柄とかも、俺実は本当全然知らなくて、今日はね、ちゃんと話すの初めてなんで、なんかちょっと、すごい、もし、技術バリバリの人だったらちょっとどうしようと思ってたんですけど、なんか普通にこういう感じで気さくに話せる感じで、なんか嬉しいなって思ってます、今。素直な感想として。
はい、ありがとうございます。
いや、本当初めてお会いした回の時の、なんか木村さんの言い方がもう、いや、ガチ勢じゃないですか、みたいな感じで言ってたから。
いや、あれ、結構煽ってますよね、木村さん、あれ。
そうですね。まあちょっとお酒も入ったりしてたから、まあちょっとそういうノリだったのかもしれないんですけど。いや、本当に。まあでも実際その、切札さんの案件見てると、やっぱなんかちょっと、他の制作会社さんとちょっと様子が違うというか、やっぱかなり技術しっかり背景にあるようなものが多いなっていう感じがするんで、なんかその辺はやっぱり、まあ御社の特徴でもあり、有方さんの特徴でもあるのかもしれないですけど、やっぱ結構技術が好きって感じですか？単純に。
そうですね。まあ僕自身はそうなんですけど、結構会社の見方として結構技術ばっかりの会社なのかなみたいな風に見えてしまうのはちょっと最近の悩みポイントではありますね。
ああ、なるほど、なるほど。
もうちょっと表現とか演出の方も結構やっていきたいので。
いや、まあ、でも実際その、なんだろう。なんかその表現とか演出はもう普通にもうプロフェッショナルとして間違いないレベルにあって、そこからさらに技術がポコンって抜けちゃってるような感じのイメージですけどね。なんか私のイメージとしては。なんかその表現とかが苦手とかってことではなくって、もう単純に普通に一流の水準にあるけども、はい、技術がさらにその上を行っちゃってるみたいなイメージですけどね。
そうですね。なんか、そうですね。それで言うと、技術をそこまでなんか使わないものでも、なんか気持ちよく動かしたりみたいなものって結構好きなので、
うん、
なんかそういうのもどんどんやっていきたいなとは思ってますね。
なるほどな。いやでも結構なんですかね、御社のそのコーポレートサイトのもうバリバリのウェブジェルのやつあるじゃないですか。
はい。
あれとかもかなり触って気持ちいい系だと思いますけどね。その触って気持ちいいの裏側にしっかり裏打ちされた技術があるみたいな風に私の目には見えるんですけど、あれが結構やっぱ技術っぽく見えちゃうんですかね、なんか。
どうですかね。まあ、見えそうですかね。どうですかね。
見えそうですかね。どうなんだろう。なんか普通に表現力も半端ねえって思いますけどね。どうなんだろうな、なんか性格というか雰囲気なのかな。なんか例えば化け物さんとかは、
はい、
もう手触りがもうすごいみたいな、その技術っていうよりは、
うん、
まあもちろん技術もちゃんとあるんだけども、なんかそのもうウェブサイトのその手触り感がもうぬるっとしてるっていうか、
はい、
うん、っていうのはやっぱなんか特性として、性格というか特性としてなんかそういう雰囲気あるのかなって感じたりしますけど。なんか、切札さんの場合は、まあ、全くそれと同じような感じで、普通にすごい、まあ、すごいっていうものは前提としてありながら、やっぱちょっとその布がはためくアニメーションだったり、そのスクロールした時のノイズーな感じのトランジションだったりとか、なんかそういうのはやっぱ、ちょっとなんか、技術ちゃんとできる人じゃないと作れねえな、みたいな風に思っちゃうっていう感じに私には見えるんですけどね。うん。
そうですね。まあ、映像ではなかなかできない、そのインタラクションをつけるみたいなところは、なんか WebGL 使う上で結構気をつけてたりはしますね。
まあそうですよね。なんか単純にそのプリレンダリングの CG でやった方が綺麗でいいじゃんって言われちゃったらもうそれで終わりになっちゃうから。
そうですね。
そうじゃなくてやっぱインタラクティブに、ユーザーの体験に直結していく何かが、 生み出せるんだったらそれをやりたいよねっていうとこですよね、多分。
そうですね。
いや全然なんか、表現力、乏しいとかなんか、全然感じないですけどね。なんかそれは、なんかあり方さん的には悩みなんですか？
そうですね。なんかもうちょっと、まあ先ほど名前が挙がってた化け物さんとか、なんかああいうぬるっとしたやつとかも、
はいはい、はい。
まあ僕ら的にもどんどんチャレンジしていきたいなっていう感じではありますね。
なるほどな。お互いにやっぱ隣の芝は多いじゃないですけど、お互いになんかいろいろ思ってるっていう感じなのかなって思っちゃいますけど、なんかそのウェブ業界の誰もがやっぱりあそこはすごいよってみんなお互いに思ってるみたいな感じなのかなと思いますけどね。いやちょっとあれですね。このノーマライズ FM 聞いてる皆さんにそのあたりちょっとでも伝わったらいいですね。なんか表現もしっかりやっていきますよっていう。メッセージが、はい。
ちょっと頑張りますんで、ぜひよろしくお願いします。
いや、ほんと全然普通にすげえと思っちゃうけどな、毎回。なるほどな。まあ中の人の悩みはいろいろありますからね、それぞれね。
そうですね。
いや、結構 WebGL、本当に、使える人少ない問題っていうのが、まあ結構私の中には、あるような気がしていて、まあ本当になんかちょっと 3D で出すだけだったら、まあ 3GS とか使えば、まあパッと出るは出るじゃないですか、3D で。
はい。
まあでもそれをちゃんと案件として、水準を高い状態で仕上げられる人、あるいは組織ってなった時に、結構限定されるなって、っていうふうに私は思っちゃうんですよ、どうしても。で、切り札さんなんかはやっぱり、もうここに頼めば絶対ちゃんとやってくれますよっていうふうに思っちゃうような会社かなーって思うんですけど、結構 WebGL やっぱありきの相談が多かったりとかしますか？
いや、どうですかね。それで言うと、まあ、多いのは多いんですけど、なんかすべての案件 WebGL みたいなことは全然ないですね。
たまにその私自身はそのあんまりこう Web のプロモーション系の案件とかあんまりやらないというかやってないので、それを受託するっていうケースはまああんまりないんですけど。
はい。
聞かれることはいっぱいあるんですよね。なんか、できる人を知りませんか？って言われるんですよ。
うん、
で、その時に、すごいなんかいつも答えに困るというか、なんか、そういう時って、例えば、どっかの会社さんの名前とか出しても、そこも今忙しくて受けられないっていう状況かもしれないじゃないですか、いろいろ。
はい。
忙しさとかもわかんないから。だから大体そういう時は、この会社のコーポレートサイトを、まあ、まず見て、頼むかどうか考えたらどうですかみたいな感じで、いくつかそのパッパッパって渡して、まあ、切り札さんとか化け物さんとか、あとはアンシフトの長谷川くんのサイトとかをこう渡して、まあ、こういう感じのことできる人はま、いますから、頼んでみたらどうですかっていうふうに言ったりすることはあるんですけど、なかなかやっぱり、その候補が限られてるというか、WebGL 使える、人の純粋な母数が少なすぎるというか、なんかその辺私結構悩みというか、ちょっと問題意識というと大げさなんですけど、もうちょっと増えてくれたらいいのになーって思うことが多いです、やっぱり。
ああ、それで言うとなんか毒殺さんがそう感じられるなら多分他の人みんなそうじゃないですかね。毒殺さんが一番知り合い多そうですよね。
いや、どうですかね。どうだろう。そんなことないと思いますけどね。なんか、もともと、その私、フラッシュの畑とかじゃないから、後から WebGL というものだけをこう、頼りにこう、なんか、みんなににじり寄ってってる感じだから、意外とそんな友好関係広くないと思うんですけどね。まあ、ただ観察はしてますよ。第三者として、皆さんのことをね、はい。うん、観察はしてるけど、なんかその有方さんと木村さんみたいな、その昔から意識し合った仲だったとか、そういう方が全然いないですね、私の場合は。
ああ、その、 WebGL スクールやられてるじゃないですか。そこのつながりとか結構僕はありそうだなってイメージだったんですけど。
いや、あるかもしれないです。言われてみたら。それはあるかもしれない。
そうですよね。
あるかもしれないです。確かに。確かにそうですね。WebGL スクールは結構でかいかもしれないですね。
そうですよね。
確かに。それはあるかもしれません。結構、なんかそれこそスタジオディテールさんとかは、なんか案件でどうこうとかっていう関わり方じゃなくって、スクールに、あの受講者として社員さんが来てっていうのが最初だったんで。
はい。
確かにそうかもしれません。言われて気がつきましたけど。ああ、そうかもしれないな。まあ確かにそうっすね。まあだからやっぱ聞くべき人としては適切なのかな。俺に聞くのは正しいのかな、そういう意味では。
いや、めちゃくちゃ正しいと思います
。そうなのかもしれない。いやー、どうなんだろう。なんか自分では自分のこと本当に全然あの小物だと思っているので、なんかあんまりわかんないですよね、自分だと。その辺のなんか、この人に聞きゃ絶対大丈夫だろうみたいな感覚が私自身にはないんで。
いやー、でも WebGL といえばドクサスさんって感じですよね、もう。
いや、それ多分、一部の人たちだけのような気がします。
そうですかね。そうですかね。
そんなことないのかな。いや、結構なんか、一部の人たちだけのような気もしなくもないですけど。
いや、でも WebGL 総本山多分みんな見てると思いますよ。
あれ、なんか、どうなんですかね。本当にわかんない。自分ではわかんないんですけど、みんな見てるんですかね。
いや、WebGL やられてる方はみんな見てると思いますけどね。
あれ、ちょっとこれ、忖度なしで、聞きたいんですけど。
はい。
役に立ってるんですかね、あれ。なんかその、なんて言うんだろう。例えば私がこう、ノリと勢いで文章を書いていくわけですよ、あの、本文を。
はい。
適当にこう、サイトを見ながら、あ、ここの演出こうだなとかって思ったところは適当にポチポチスクショを取って、で、スクショを貼って、文章をまあ、3、4行バラバラって書いてっていうのをまあ、やるんですけど、なんて言うんだろう、その、すごい考えて原稿を書いたりとかしてないんですよ。結構フィーリングで書いているというか。
はい。
だからなんかこんな個人の垂れ、なんか言葉の垂れ流してるだけのやつを見て、人の役に立ってるんだろうかみたいなのちょっとたまに考えちゃうんですけど。
そうですね。まあ僕が関わらせていただいた案件を載せていただいた時とかの。
はいはいはい。
文章とかは、やっぱ結構適切に、なんかこういうとここだわったみたいなところを、すごく乗せてくれてるので。
そうなんですか。じゃあいいんですかね、そこ。ま、
はい。
役に立ってんのかな、じゃあ。
で、特に僕自身そういう技術解説みたいなものをあんまり世に発信しないので、なんかすごく僕は助かってますけどね。
ああ。そっか。なんかその、あり方さん自身がされてないにもかかわらず、勝手にこじ開けやがってみたいな感覚はないですか？
あ、全然ないですね。むしろ嬉しいですね。
むしろ嬉しい。
そこまで見ていただいてありがとうございますって感じです。
ああ、なるほど、なるほど。いや、まあなんかその、結構根掘り葉掘り、開発者ツールとか開いて、根掘り葉掘りやっていくのもちょっとマナー違反ではないで言うんですけど、野暮かなって思うから、あんまやらないようにしてはいるんですよね。普段は。でも結構なんかその、パナソニックさんのやつとかも、オフスクリーンキャンバス使ってる臭いなっていうことには、なんか何がきっかけだったか忘れたけど気がついて、だからこんなスイスイなのかと思って、まあこれは書かなきゃなと思ったんですけど、まあ中には全然その、ちゃんと制作サイドの気持ちを汲み取れてない紹介の仕方とかも、まあしてると思うんですよね。回数がやっぱ多いんで。中には全然違うこと書いちゃってる場合とかもあると思うんですけど。ただなんかその紹介された人たちはみんな嬉しい嬉しいって言ってくれるんですけど、なんか自分ではどの程度人の役に立っているのかが本当にわかんなくて、悩んじゃいますね。結構。
本当ですか？めちゃくちゃみんな助かってると思いますけどね。
なんですかね。やっぱ嬉しい、すごい嬉しいっていうのを聞きます。やっぱなんかその、まさか自分のサイトが、みたいな風にみんな言ってくれるんですけど。
あ、そうですね。 まず WebGL 総本山で取り上げていただいたってことはまず嬉しいですね。
それがよくわかんないですよ。それがよくわかんない。なんかそこまで別に権威のあるものじゃないと思うんですけどね。ほんと個人ブログだからあれは本当に。
いやー、そうですかね。結構アワードをもらうぐらい嬉しい感じですけどね。
ああ。いやー、なんかわかんないですけど。まあそういうふうにみんな言ってくれるからそうなのかなって最近はなんかもう納得させてるんですけど、自分の気持ちを。うん、なんか WebGL っていうキーワード付きでツイートしてくれればまあ大体見てるんで、それでなんかこの紹介できそうだなっていう感触さえあれば本当にそのまんま紹介してるっていう だけではあるんですよね。まあぶっちゃけて言ってしまえば。
はい。
だからなんかその厳選して採点してとかそういうことをしてるわけじゃないんで、なんかそこのギャップがちょっと本人的には結構あるんですよね。
ああ、なるほど。そうですね。まあ、僕は結構 WebGL 総本山って、その WebGL やられてる方は結構みんな見てるメディアだと思ってるので、
はいはいはい。
まあそこに載せていただけるっていうのはやっぱ、なんか嬉しいですね、僕は。
なるほどな。そう、なんか、どっかの回でも言ったんですけど、まあ、言うてページビューが300ぐらいは行くんですよ、記事を公開すると。
はい。
で、その WebGL に興味のある300人が見てると思ったら、確かにすごいなって思うんですよね。
うん。
うん。WebGL っていうマニアックな技術で、毎日更新してるのに300人毎日来るって、なかなかやべえことだよなっていうの
は。そうですね。
ちょっと思いますね、確かに。その、本当に、まあ、ガチな人もいれば、ふんわり、なんとなく毎日巡回してるだけの人も、ま、いるんでしょうけど、まあ、言うて300人来てんだなって思うと、確かにちょっと、すごいなとは思っちゃいますけどね、自分でも。まあ、今年が今9年目なんで、もうすぐ10周年なんですけど、あと、ん?あと1年ちょい、2年弱ぐらいで10周年になるんですけど、
はい。
もうそのぐらいになったらちょっとやめてもいいかなって思ってるんですけど、絶対やめないでくれって言われるんですよ。なんかこの話をすると、
なんかその長年続けていく秘訣というか、そのモチベーションの保ち方みたいなところってなんかあるんですか？
いやもうあの総本山に関してはですね、もうあれは本当になんかもう義務ですよね。義務。自分に対して自分に対してもなんか義務として捉えてますね、あれに関しては。だから平日毎日って本当になんか気違いだと思うんですよね。なんか人がもしそれやってたら大丈夫かって心配になるんですけど、それをまあ自分ではやってしまっていて、平日毎日あんだけの文章をちゃんと書かないといけないわけですよね。なんか他の人がやってたら、お前大丈夫かって心配になるレベルのことをやってるような気がするんですけど、でもなんかもう本当に義務って感じですね。自分の中ではもうやることになっていて、やらないっていう選択肢が最初から用意されていないっていう感じなんですよ。
なるほど。まあルーチンみたいな感じですかね。
そうですそうです。ルーチンワークになってるんで、まあなんで本当に日々ツイッターとか見てる時とかに、その WebGL の検索フィルターされるカラムみたいなのをツイートデックっていうやつで作ってあって、まあそこに WebGL とか JLSL っていうキーワードが入ってるツイートがまあダーって流れてくるんですけど、
はい。
そこのリンクを踏んで、ああ、これはもしかしたら書けるかもなって、まあ、パッと見の一瞬の最初の、ロード終わった最初の絵とかを見て、もうそこでブークマするかしないかを決めて、ブックマークしといたやつは後で引っ張り出してきて記事を書くみたいな感じですね。
あ、なるほど。
うん。
じゃあ、WebGL のハッシュタグをつければつけるほど、毒殺さの仕事が増えちゃうってこと
ですか？そうです。そうです。そうです。そうです。もうだから、結構本当にカジュアルに、パッて開いて、あ、これ多分、もうロードの時点で、あ、この感じ多分ちゃんと作り込んでるなって思ったら、もうその時点でブックマークしちゃって、ちゃんと見るのはその記事を書くときとかっていう感じですね、いつも。うん。 だパッと見で WebGL かどうかわかんないようなやつはなんかスクロールしてみたり、ページ切り替えてみたりとかするんですけど、なんか本当に背景にちょっとノイズのグラデーションがふわふわってしてるだけみたいなやつだと、さすがになんていうか紹介するにもネタが少なすぎて、これはちょっと書けねえなみたいなのもやっぱあるんですよね。だからなんかこう自分で言及できるポイントが見出せる場合は紹介するようにしてるんですけど、まあでも本当になんかそんな厳選してるとかじゃないんで、ある程度しっかりこだわって作ってるなっていうものはできるだけたくさん紹介したいなとは思ってはいるんですけどね。だから本当1時間以内ぐらいで書きますね。そのページを開いてからスクショを取って記事を書いて更新ボタンを押すまでの、まあ大体1時間以内ぐらいです。大体。
ああ。結構文章書くのは得意だったんですか、元から。
まあ文章は、そうっすね。そんな苦手でもない。まあ結構どっちかっていうと文章どんどん長くなってっちゃうんですよね。
うん。
あの、言葉を選んで書いてるとどんどん長くなっていってしまう感じではあるんですよね。だからまあそこら辺はそんなに苦ではないんですよ。
うん。
うん。そこはなんか適性の問題なのかもしれないです。まあ総本山は本当義務ですね。もうあれは完全に。だからなんか本当にもうそろそろやめていいかなって結構頻繁に思ってるんですけど。まあでもやっぱなんかみんなの役に立ってんのかもなと思うと、そこまで苦じゃないというか、
うん、
できますね。うん、ただ人にお願いできないですね、やっぱり。
ああ、なんかそこのボランティア精神じゃないですけど、なんか誰かの役に立ちたいみたいなモチベーションなんですかね。
あ、そうですね。もう私の場合は完全にそれですね。その、なんかこう自分の存在価値が人に必要とされていることからしか見出せない系のなんか性格と言いますか。なんか自分はこんなすげえことができた、やったぜとかっていう感じよりも、なんかそれ、なんか自分がやったことが人の役に立ってるな、よかったなーっていう感じじゃないと頑張れないですね、結構。
ああ、素晴らしいですね、それは。
そうなんですよ、結構なんか、いや、なんか自分の欲求不満みたいなのもありますよ、もちろん。その、なんか買い、これ買いたいなとか、や、あの、あ、これちょっとゲームプレイしてみたいなとか。VR のこれやってみたいなとか、なんかそういうのはあるんですけど、なんだろう、なんかあんまりこう自分の欲求とかはそこまで前に出てこないですよね。
うん。
普段の仕事とかそういうなんか活動とかの中では。だ、多分 WebGL スクールとかもその精神なくしたら多分やめてると思うんですよね。
うん、まあそうですよね。
なんかその人の役に立ちたいっていうモチベーションがないとあれできないと思うんだよな。それかもしくはすごい高い値段設定で本当にビジネスライクにやっていくとか。
うん。
なんかその WebGL を導入しませんかみたいな感じで、その新入社員さんに教えますよみたいなことやったりとか。
うんうん。
それで企業向けにもっと単価高くしてやるとかも、なんかそのビジネスとして考えたらそういうやり方が正解だったのかもしれないんですけど、あんまりなんか別にそれはそんなにモチベーションとして大きくないというか、多分できないですよね、そういうのは。ただなんか、なるべく安く、なるべく低い値段設定で、できないかなって考えたのがまあ今の形なんですけど。
素晴らしいですね。
多分もっとお金取っても怒られない内容を提供してるとは思うんですよ。自分では。
うん。
自分ではそう思うんですけど。まあでもちょっと値上げとかはなるべくしたくないなと思って。
うん。
出ますね。何なんですかね。だから本当に、嬉しいとか、受けてよかったですみたいな、そういうメッセージが聞きたくてやってるまでありますね、本当に。
ああ。なんかそこは、なんかマネタイズみたいな考えないですか？
いや、なんですかね。いや、本当お金欲しいんですよ。はい、欲しい。お金あったらあった方が絶対にいいんですけど、なんですかね。なんかだから本当例えば、全然違う話になっちゃうかもしれないですけど、はい、営業のお仕事とかって、まあ、ちょっと、 あることないこと持った感じで営業でとにかく仕事を取ってきて、そっから、取れたんだから、まあ、とりあえず売り上げは立ったじゃんみたいな考え方ってあると思うんですけど、なんかそういうのがやっぱできないですよね。
ああ。
なんかその、ビジネスライクに、人の心とか感じ方とかよりも、まあ、とにかく結果を出さなきゃいけないみたいなこととかがやっぱ苦手というか、
うん。
実績とか結果よりも、自分がどう貢献できたかとか、どういうふうに思われたかなとか、そういうことが気になっちゃうというか
、
すごい、だから、多分すごい、あれなんでしょうね、人からどう思われてるかが気になっちゃう性格なんだと思います、本当に。だから、ちょっとでも、こいつ調子に乗ってんな、みたいな風に、思われないようにしなきゃっていう、こうなんかビクビクしてる感じですよ、なんか本人的には。本当そんな感じです。調子に乗っちゃいけないなってすごくこう思ってるというか。
いや、僕もでも結構年取ってきて、なんかそうなってきましたね。若い頃は多分もっと尖ってたと思うんですけど。
はいはいはい。どうなんですか、その本人的には、それはいい変化として捉えてるんですか？
あ、いい変化だと思ってますね。なんかやっぱ客観的に見たいですね。なんかいろんなものを。
いや、本当私もなんか、同感というか、同じように思います。なんか昔はやっぱちょっと、オラオラ系だったというか、こうなんか、蹴散らしていくような感じだったんですけど。
はい。
でもやっぱり、なんか、一定のタイミングからは、こう、なんだろうな。もう人を喜ばせてなんぼだなって思ったというか。なんか自分が褒められたいとか、あんまりそういう感じではなくなってきてしまって。ただ人を傷つけたり、人を騙したりみたいなことをとにかく したくないというか、で、しないようにしなきゃなって思ってますね。なんか普段は。だから見積もりとか考えるときも超なんか苦手ですね。一体いくらに設定したらいいんだって。わかんない。わからない毎回。どれぐらいの単価にしたらいいんだ。悩んじゃいますね。
そうですね。僕結構普段技術を結構学んだりしてるのも結構同じような側面があって、やっぱクライアントさんとか、代理店のクリエイティブディレクターの方とか、あとデザイナーさんとかがやりたい表現をやっぱできないって言いたくないんですよね。
はいはいはい。
そこはなんとか叶えてあげたいなっていうモチベーションがあって、なるべくそのための武器を増やしておきたいなとは思ってますね。
やっぱその辺はその最近特にこう考え方がだんだん変わってきて、最近特にその辺の思いが強くなってきたっていう感じなんですか？
そうですね。まあフラッシュ時代からまあそういう考え方はあったんですけど、まあ引き出しを増やすって意味ではフラッシュ時代からやってたんですけど、やっぱ誰かのために何かをするみたいな考え方は、やっぱ年々強くなってる気がしますね。
なるほど。いや、いいじゃないですか。絶対いいことだとは思うんですけど。はい、いや、本当私のダメですね。本当になんか、なんだろう、なんか別に聖人君しぶるつもりはないから、こう、例えば、なんか、反りが合わないというか、この人ちょっと苦手だなとかっていう人ももちろんいるし、なんか、誰に対しても無制限にこう、奉仕できるわけではないんですけど、まあ、とはいえなんか、そうですね、奉仕するようなことにしか結構頑張れないですね、なんか。そういう感じはありますね。だからなんか WebGL スクールとかやってても、例えばこう自分が技術的にあんまりわからないものってやっぱあるわけじゃないですか。私みたいな立場でも。
はい。
その全てを知ってるわけではないから、まあ例えばその流体みたいなのをシェーダーでやりたいですってなった時に、まあ、全然、やっぱ難しいことは分かんないんですよね。まあ、もともと素人から独学でやってきただけなんで、なんかそのベクトルバーがどうしたこうしたとか、難しい流体の話とか全然分かんないわけですよ。まあ、でもスクール、WebGL スクールで受講者さんがポロッと言っ ったんですよね。流体とかって、やったりしますかこの後って、ポロって言ったんですよ。
はい。
で、その時に、いや、やるつもりはない、なかったんですけど、っていうか、その当時はもうぶっちゃけって言えば全然分かってなかったんで、そんななんか、流体のサンプルとか提供する予定もさらさらなかったんですけど、やったりしますかって言われて、ちょっと頑張ってやってみますって言っちゃったんですよね、その時に。
はい。
それで頑張って作りましたね、なんか。
なるほど。その
人のためだったら頑張れるんですよね。なんか自分のために流体のサンプルとか、やっぱ途中で諦めちゃうというか、いや、これわかんねえわ、つって、やめちゃうんですけど、なんかこう、誰かがそれを必要としているって思ったら、ね、自分が役に立てるのかもしれないって思ったらなんかやれてしまうみたいなのあったりしますね、やっぱり。
そのなんかやっぱ誰かに教えるみたいなところも、やっぱそのホスピタリティみたいなメンタルなんですかね。
まあスクールの場合は、基本はやっぱそういうホスピタリティ的なところはもちろん あると思うんですよ。やっぱり、そういう気持ちがゼロのまま、ただビジネスライクに教えている、まあ、いわゆる学習塾みたいな感じでただ教えるっていうふうにはやっぱなんか自分にはできないので、まあ、そういうみんなのためになればいいなみたいなのももちろんあるし、そのスクールをやってる理由のまあビジネスライクな側面としてはやっぱ WebGL 人口増えてくれないと自分の食いぶちも増えないなっていうのもあるんですよね。
うん。
やっぱその WebGL というものが誰も使えない技術になってしまうと、誰も使わなくなっちゃうと思うんですよ。うん。だからまあ、本当に一部の天才的な技術や感性を持ってる人たちだけのものにしないようにしたいっていうのがあって、それが結構大きいかもしれないですね。その最近続けてる理由としては結構それも大きいような気はします。
なるほど。素晴らしいですね。僕実は結構人に教えるのが苦手でして。
はい。はい。
なんか、まあソースコードとかを勝手に見て学んでもらえる分には全然いいんですけど。ここはこうしてこうしてみたいな、結構手取り足取り教えたりみたいなのは結構僕苦手なんですよね。
まあ、多分それは向き不向きあるなとは思いますね。うん、私は結構、まあ、向いてるんだと思います。だから、そういう意味では。なんだろう。なんか、本当に、自分が結構苦しんだっすよね。やっぱり、WebGL 難しすぎて、自分がめちゃくちゃ苦しんだから、なんか、それを苦しんだ人の、とか、苦しんでいる人たちの気持ちがわかるというか、それをなるべく、こう、サンプルに、サンプルの中のコメントしかり、コードしかり、そういうところになんか落とし込んでいくというか、そんな感じですね、結構。だもしこれが会社で、社内でこう教育するみたいな感じだったらまた話は別になってくると思うんですけどね。実際みんなの役に立ってるのかどうかがまたわかんないですよね、これが。その、さっきの総本山の話と同じなんですけど、どれぐらい自分が役に立ってるのかがわかんないっす。
いや、正直、間違いなく役に立ってるんじゃないですか。
どうなんだろうな。みんなの食いぶちにつながっててくれるといいんですけどね。
なんか僕のタイムラインでも、今年は WebGL 総本山申し込んだみたいな。
はい。
結構見るので。
どうなんだろうな。いや、本当にわかんないです。まあみんな、役に立ってると思うんですけど。そういう風に頑張ってるつもりではあるんで。わかんないっすね。まあ、正直やっぱちょっと難しいじゃないですか。やっぱ実際問題。なんか他のウェブの技術と比較したときに、パッと簡単に扱えるようなものではないというか、だからなんかちょっと、その実際スクールを受けたことにより、なんかこう、現実を見せつけられたような気持ちになってしまって、諦めちゃう人とかも絶対いると思うんですよね、中には。なるべく私はその取りこぼさないようにして頑張って教えているつもりではあるんですけど、いや、これはやっぱ自分が求めてたものじゃなかったなってなっちゃってる人もまあいる とは思うんですよね。だからなかなか難しいですね、その辺の判断は。自分では。
そうですよね。なんか技術ってなんか作りたいものがあって初めて使うべきだとは思うんですね。
そうですね。
で、学ぶ方がなんか作りたいものがあって、なんか学びに来た方は多分すんなり、なんか頭に入るんだろうなと思うんですけど、なんかなんとなく WebGL 使えればなんか役に立つかなみたいな、ふんわりした感じで来られると、なかなか頭に入れるの難しいんじゃないかなとは、ちょっと思ったりはしますけどね。
有方さんの場合はどうなんですか？その、お客さんから例えばこんなことやりたいですってやっぱ言ってもらえた方がモチベーション的に学びにつながったりしますか？やっぱり。
あ、そうですね。学びの意味ではそうですね。なんか、もう明確にこういうものを作りたいって言っていただいた方が、なんか、まあ僕が今でやってきた引き出しとか、引き出しがない場合は新たになんかちょっとその分野開拓してみようとか、まあモチベーションめちゃくちゃ上がりますね。
なんか結構最近注目しているとか最近こんなん勉強したとかなんかあったりしますか？技術の話で。
そうですね。まあ最近結構ブレンダーよく触ってますね。ブレンダーでなんか Python でなんか書いたりとかはよく触ってますね。
それは何なんですか？その最終的なアウトプットは、まあ Web に限らずいろんなものに使えるようにっていうところですか？
あ、そうですね。
まあ、ブレンダーはレンダラーも入ってますからね。まあ、それこそ映像作ったりとかもできるから。
はい。
まあ、何にでも使えますからね。
そうですね。
ブレンダーは本当に何でもできるからな。あ、そうっすよね。まあ、ブレンダー、まあ、私もブレンダーはちょっと、やんなきゃなって思うんですけど、やれることがもう多すぎて、どっから手つけていいか分かんないって感じですね。
そうですよね。
本当に。でもやれればやりたいもののリストにずーっと入ってますね、ブレンダーは。なんか 2.7 ぐらいの時に本買ったんだけど、もう全然今インターフェースも変わっちゃってるから、また本買い直すじゃなとか思っちゃうんですけどね。
はい。
進化も早いんですよね、ブレンダーは、とにかく。
そうですね。結構しばらく触ってないとショートカット忘れますね。
そうですよ、ね。
はい。
確かに。そうだよな。結構だから WebGL 界隈でも自分でブレンダー触れる人はちょっとやっぱ一味違うというか。やっぱだからその技術にいろんな幅がある、その広く浅くが一概にいいとは言えないんですけど、やっぱ技術にいろんな幅があるっていうのがやっぱ相乗効果として結実した時のなんか完成度に関わってくるんかなって感じますね、なんか見てると。やっぱだからウェブしかできない人って結局どこまで行ってもウェブしかできないんですけど、一見ウェブと関係ないようなその、まあ、例えばウェブアセンブリーだったりウェブ RTC だったり、まあいろんなウェブの API ありますけど、ああいうやつもやっぱそれぞれ一旦極めるとなんか関係ないとこでもすごい役に立ったりとかするし、なんかブレンダー使えるようになってたり、ユニティやアンリアルエンジン使えるようになってたりっていうのが、結局最終的にウェブのアウトプットのクオリティにも関係してくるんじゃないかなって思ったりしますね、なんか私は。
いや、そうかもしれないですね。
絶対ありますよね、なんかそういうの。
そうですね。そのやっぱ 3D ソフトでリアルな表現を作って、なるべくそれをウェブでも再現したいみたいなところとか、まあ、ウェブってやっぱちょっと何ですかね、進歩が遅いというか、あのゲーム業界とかに比べると。
そうですね。
だ、その本当はできる表現をいつかウェブでもやりたいみたいなモチベーションはあるかもしれないですね。
そうですね。本当になんか世の中の技術の進化のスピードが速すぎて、 不安になります、最近。本当に。
わかります。めちゃくちゃわかります。
本当になんかもう、どんどんもう光の速さでいろんなものが進化していくから、なんか、ちょっと思うのが、これ、例えば若い頃だったら、いやーなんか、あれもこれもすげーなすげーなーって別になんかそこにいちいち疑問を差し挟まなかったんですけど、なんか最近はちょっとこれ、俺がなんか年取ったから乗り遅れてるような感覚がしちゃうのかなとか、なんか余計なことを考えちゃいますね。いやなんか、本当に機械学習とかも、いや本当最近 AI の話がとにかくすごいじゃないですか、いろんなところで。
そうですね。
いやまあ実際すごいから、実際すごいから何とも言えないんですけど、ただなんかこう自分が全く預かり知らないところで、とんでもないものがどんどん生み出されていくっていうことに対する危機感みたいなものがなんか本当にすごいです、最近。多分 CG もすごいこの AI が入ってくると思うんですよね、ここ数年のうちに。
そうですね、なんかレンダリングした結果をさらになんか AI でちょっとフィルターかけたりみたいな、結構やってる方よく見ますね。
いや今はなんか本当にその 2D 的なイラストとかで結構その要はイラストレーターさんとかが仕事が減っちゃうんじゃないかみたいな話があったりしますけど、なんか 3D も本当にすぐ多分できるようになっちゃうと思うんですよね。言ったらそういう 3D のGLTF がポンと出てくるとか、なんかそういうのが多分すぐ出てくると思うんですよ、数年のうちに。なんかそういう世界線って想像が難しいっていうか、そうなっちゃった時に果たして俺は一体何を強みに生きていけばいいんだろうな、みたいな。
はい。
すげえ悩んじゃいますね。
いやーめっちゃわかります。いや、めっちゃわかります。
いや、でも、有方さんの場合は、なんかその、ユニティとかアンリアルも触れるし、ブレンダーも勉強してるし、なんか、全然盤石な感じしますけどね。
いや、なんか、結局でもユニティとかアンリアルも、どんどん AI の流れが来るだろうなと思ってるので。まあ、うまく AI を使う側になりたいですね。
そうですね。そうですね。はい、なんか本当に、まだなんか、ちょっと具体的に想像はできないんですけど、多分ウェブも変わっていくと思うんですよね。なんか AI がどんどん入り込んできて。
はい。
ね、なんか未来のウェブって、この AI がめちゃくちゃすごい速度で進化していった先にある未来のウェブって一体どんなものなんだろうって、その疑問は湧くんですけど、
うん。
1ミリも想像できないんですよね。
はい。
なんかどんな風になって、なんかその話はちょっとしてみたかったんですよ。その、やっぱ有方さんってなんか本当にちょっと失礼な言い方になっちゃうかもしれないですけど、なんか自分から見ると、やっぱ技術しっかりやられていて、なんかすごく似てる感じというか、技術的なところとかが、シンパシーを感じる部分があったんですよね。私個人から見たときに。
はい。
だからなんかそういう有方さんが、一体未来のウェブってどんな風に捉えてるんだろうなっていうのは、単純にちょっと聞いてみたかったんですよね。
そうですね。まあ、先ほど、その、なんていうんですかね、特定の技術を Google で検索するみたいな。
はいはい。
お話で言うと、多分その動画の中の、その自分が知りたいセクションも検索したら出てきて、で、そっから再生できるみたいなのは多分すぐ来るんじゃないかなと思ってますね。だ検索結果がなんかずっとウェブページではなく、なんか映像だったりとか、なんかそういうものは増えてきそうな気はしてますね。
なんかその検索した結果が今みたいにリンクのリストで出るんじゃなくって、まあ映像だったり画像だったりになっていくんじゃないかみたいな感じのことですか？
あ、そうですね。だ今の画像検索と動画検索がもっと精度の高いものになる。イメージですかね。
まあ、それはなんかもう、あっという間にそれできるようになりそうな感じもしますよね。なんか文字起こしみたいな、音声から文字起こしみたいなのもね、すごい精度でできるようになってきてるんで、なんかほんと、 どうなっちゃうんですかね、こんななんか AI で何でも予測できるっていうか。だ今はなんか、その、結構 Google とか、こう、パーソナライズ化された広告が表示されるっていうのは当たり前じゃないですか、現代って。
はい。
ちょっとリンク踏んだりすると、それに関連した広告がドバーって流れてきて。よくあるのが、うちの、まあ私が Amazon とか見てた時に、まあ、家内がやってきて、私はちょっと今こういうもんが欲しいんだっていう話をして、それをAmazon の検索窓でまあ検索して探したりとかするわけですよね。そうすると、なんかあたかもそれに興味のある人になっちゃうんですよ、私の Amazon のアカウントが。
めちゃくちゃわかります。
はい。はい、その女性ものの洋服にすげえ興味のある人みたいなパーソナライズ化がされて、
はい。
そういうサジェストがいっぱい出てくるようになっちゃうんですよね。なんかそういう、こうだから AI の AI というか機械が勝手に予測するみたいなことの精度がまあこれからどんどん上がっていくんだと思うんですよ。もっと良しなにしてくれるというか。
はい。
そうするとまああんまり考えなきゃいけない場面がもうちょっと限定されていくというか、本当にちゃんと考えなきゃいけないってこと、まあ自然に任せとけばなんとなくうまくいってしまう部分とか結構出てくるんじゃないかなと思ってて。で、多分自分たちが生き残る領域ってそのちゃんと考えなきゃいけない瞬間にどんだけ特化できるかなのかなって思ったりもするんですよね。多分そういう意味では、ね、なんかウェブサイトがどうなっていけばいいのかっていうのがまた難しい問いだとは思うんですけど、
そうですね。なんか、結構フラッシュ時代ってめちゃくちゃ重いウェブサイトいっぱいあったんですよ。
はいはい。
なんかそれこそ50メガ読み込むとか全然あったんですけど、はい、なんか今は結構その辺が健全になってるとは思うんですね。なんか今後そのスマホの回線とかもどんどん進化していくと、なんかもう一回ああいう時代来るのかなっていう、どうですかね。なんかちょっと気はしてたり、ただやっぱその、サクッと見れるのが結構ウェブサイトのいいところじゃないですか。あ、そこは残るのかなって、どっちかなっていうのは個人的には興味ありますね。
なるほど。まあでも 5G 普通に完全に理想的な状態で普及したら、それこそ、ギガ BPS で、まあ Wi-Fi が飛んでるような感じのスピードになるわけじゃないですか。まあそしたらね、別に50メガ読み込ませるなんて一瞬じゃないですか。
そうですよね。そうですよね。
うん、そういう時、まあやっぱそういうのが当たり前になった世界で、普通にそういう水準のものを、まあ、出せるだけのスキルをやっぱ持ってなきゃいけないでしょうね。まあ50メガ使って納得のクオリティを出せる技術というか能力というか、それを持ってないといけないでしょうね、多分。
いや、そうですよね。多分そのパケット量が取られちゃうみたいなって多分ずっとあると思うんで、こんだけ重いデータ読み込んだのにこれかよみたいなのはずっとありそうな気がしますね。
確かにな、そうっすね。確かにそのパケット取らずに完全にネットワーク自由化っていうか、そのインフラとして完全に無料になってしまう未来ってまあなかなか来なさそうな感じがしますよね、確かにね。そう考えるとまあそうですね。まあそもそもこんだけ待たせといてっていうその時間に対する価値観がやっぱありますもんね。
そうですね。
こんだけ労働待たしといてお前これかよみたいな風に思われちゃったら、
はい、
悲しいです。
はい、そこはちょっと気をつけようかなと個人的に思ってます。
なるほどな。いやでもあのパナソニックさんのあのサイトとかは本当に爆速でびっくりしましたけどね。
ありがとうございます。
なんか私も結構やっぱあの手の案件って。まあ、あるわけですよね。やっぱり仕事として ああいう系のやつに触れることってあるんですけど、ほんとデータ軽くするのって、 大変だな。まあ、それはそれでかなりプロフェッショナルな領域だなって結構思います、毎回。軽いデータを作るスキルと、それをサクッと、ロスなく動かす技術みたいなところって、やっぱり専門性のある領域だなって感じますね、普段自分で触ってて。ほんとなんか、結構難しいですよ、データを軽くするっていうのが。まあ私自分ではできないんで、やってくれてる方にお願いするんですよね。もうちょっと軽くならないですかってお願いするんですけど、まあ難しいんですよね。
いや、そうですよね、うん。結構モデリングされる方ってやっぱ映像畑の人多いんで、
うん、
そのリアルタイムに描画するものをモデリングできる人って本当になんかレアというか、もう僕からしたらもう抱え込みたいぐらいの。
いや、ほんとそうですよね。いや、ほんとそうだと思います。ほんとにそうだと思います。はい、なんか、やっぱりもともとプリレンダリングの CG で使うモデルをモデリングされてた方々って、軽くするとかっていうよりも、まあ見た目をいかに作るかっていうことにずっと軸足を置いてきてるから、
うん。
軽くしてくださいって言われた時にじゃあこれやって軽くしときますねっていうのがパッと出てこなかったりするですよね、やっぱり。
うん、そうですね。
うん。本当におっしゃる通りだと思います。そういうスキルを持ってる人、本当に貴重だと思いますね。
いや、そうなんですよね。
うん。わかります。
なんかロープリカは結構ブレンダーで僕の方で勝手にできたりはするんですけど、いわゆるテクスチャーの枚数を減らしたりとか、
うんうんうん、
なんか UV をいじるとかは、やっぱ僕の方ではなかなか難しいので。
そうですよね。
はい。
いや、わかります。本当に、特定の誰かをディスるわけでは決してないんですけど、本当に軽くしてくださいってお願いしても、先方も頑張ってくれるんだけど難しいっていうのがやっぱ多いです、本当に。
うん、
だからこの見えないとこの面削ってみたんですけどどうですかとか、まあいろいろやってくださるんですよ。やっぱりそのパッと思いつくようなことはやってくださるんですけど、やっぱテクスチャーですよね、本当に。で、ちゃんと綺麗に見せようと思ったら、ね、解像度落としたらやっぱ落としたなりの見た目になっていくじゃないですか、どんどん。
いや、そうなんですよね。
うん、だそこが難しいですよね。だから本当に、例えば我々が技術者として、その実装者としてそこに介入するやっぱりメリットというか、必要性っていうのを考えると、まあテクスチャーの解像度が低くても、描画の仕方とかカメラワーク一つで別に気にならない場合もあるんですよね。
うん。
だからやっぱ本当にトータルで、まあテクニカルディレクションみたいなことをやっぱする必要が生まれてくるというか。
はい。
うん。やっぱこういう見せ方をしたいよね。ってことはここはちょっと、はしょるというと言い方はいいんですけど、まあ、ここはあんまデータ割かないようにして、こっちに注力した方が良くないですかみたいなこととかを、誰かが判断しなきゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。
うん。だやっぱそこら辺は我々がちゃんと握っとかないといけないというか、そういうところにバリューを見出さなきゃいけないのかもしれないなっていうのは結構思いますね。確かに。
そうですね。
うん。
あと結構なんかモデリングされる方によく聞かれるんですけど、何ポリゴンまでいけますかとか。
あ、聞かれます、本当に。
聞かれるんですけど、なんかパフォーマンスって結構トータルのものじゃないですか。
そうですね、そうですね。
なんで、ポリゴン数下げたらいけるとは限らないので、なかなかそこ難しいですよね。
難しいですね。わかります。ポリゴン数で聞かれます、確かに。
そうですよね、う
ん。何ポリぐらいだったらいいんですかねって言われるんですけど。
そうですよね。
うん。いや、そういうことじゃねえんだよなって。だどうしてもこっちは、なんか単位的にはメガとかで言っちゃうんですけど、トータルで全体でテクスチャも入れて、まあ、10メガいっちゃったらちょっとさすがに大きいかなぐらいの感じなんですよね、みたいな伝え方になっちゃうことが多くて。
はい。
いや、ほんとテクスチャなんですよね、問題は。
いや、そう思います。うん、
ジオメトリ構造的なこととかって結構、まあ描画するときに多少やっぱ影響あるっちゃあるけど、どっちかというとやっぱテクスチャーですよね。その見た目にやっぱ寄与することが大きいっていう意味では。うん。なんかJPEG っぽさみたいな、その JPEG のノイズ感というか、
うん。
ちょっと画素数足りてない感とかがやっぱポリゴンの表面で感じてしまうと残念な気持ちになっ ちゃうから、そこをどう見せないかみたいなところがすごく難しいですよね。
そうですね。やっぱ iOS のサファリが結構クセモノで、
はい。
やっぱクラ結構クラッシュしちゃうんですよね。
しますね。
思い出た使うと。
本当にそうですね。めちゃくちゃお客さんが、困ってました。サファリだけなんですよ、つって。サファリだけは本当になんかダメなんですけど、これどうにかならないですかねって言われて。
いやー、本当そうですよね。毎回苦労しますね。
毎回本当そうっすね。やっぱり大きいお客さんであればあるほど、なんかそういうとこはやっぱしっかりしないといけないじゃないですか。いろんなところ、はい、いろいろな都合により。
はい。
本当になんか、Android とか、Windows とか Mac は問題ないんですけど、ちょっとやっぱ Safari だけこうなっちゃうんですよね、みたいな。本当にありますね。やっぱ落ちちゃうんですよね、すぐ。
いや、そうなんですよね。うん、
落ちちゃうんですよ。前兆があんまないっていうか。
はい。
なんなら URL 変わってページ切り替わってんのに落ちたりするときありますからね。
そうですよね。なんかいきなり、なんかリフレッシュして、なんか上の、ね、上の方にペロッとメッセージ出ますよね。
出ます、出ます。お前 URL 分けてんのにそれでもダメかよっていう風になったりしたこともまあありますね。最初なんか SPA 的な感じでこう一つのページで完結させてて、まあどんどんジオメトリー、まあジオメトリーは一個なんだけど、まあメッシュをクローンしたりとかしてるうちに、メモリを食いつぶしてるんじゃないか疑惑みたいなのがあって、じゃあしょうがないから都度都度読み込むようにしますかって言われるわけたのに、それでもダメみたいなのはあったりしますね、うん、やっぱサファリは。
ありますね。
ほんとデータ軽くしなきゃいけないっていうことがこう切実に求められる瞬間がある中で、やっぱこう、見た目が綺麗でしかも軽いっていうデータに出会った時の感激と言ったらないですよ、やっぱり。なんか海外の、まあ、ドックスタジオっていう制作会社さんがあって、あのドックスタジオが作るやつって結構なんかもうガチめの 3D のやつが多くて、
はい、うんうん。
まあ比較的軽いことが多いんですよね。まあもちろんなんかその、これも度外視して作ってんなっていうものもあるんですけど、まあ重いけど、まあもう見た目に全振りしてるなっていう感じのやつもあるんですけど、中にはなんかめちゃくちゃ軽くて、どうなってんのみたいな風に思うやつとかもあったりして、やっぱデータの作り方のノウハウを持ってるところはすごいなって思いますね、やっぱり。
いや、うん、そうですね。見習いたいですね。
見習いたいですよね。うん。なんかブレンダーとかやってたらその辺ちょっとやっぱり変わってきそうですよね。
そうですね。ポリゴン数に関しては多分減らせますね、ブレンダーで。
うんうんうん。まあ、自分で UV 貼り替えたりとかちょっとさすがに大
変。そうっすね。そうっすね。
ちょっとそれはさすがに。
そうっすね。
いや、でも、やっぱ悩みはみんな一緒なんですね。なんかそういうサファリで苦しむみたいなのとか。
ちょっとアップルさんもうちょっと頑張ってほしいですね。
なんかちょっと、どうなんですかね。木村さんとかもやっぱそういうところでハマったりしてんのかな、やっぱり。
まあ、
でもハマってないはずがないですもんね。
そうなんですかね。木村さん作るものもめっちゃ軽いっすもんね。
軽いっすよね。なんかおかしな、スイスイで動くじゃないですか。見た目の派手さっていうか、その情報量はめちゃくちゃ多くて、こっちはもう圧倒されるんだけど、動作はスイスイって感じですもんね、いつも。謎技術ですよね、本当に。
はい。
まあ、本人にこれ言うとめっちゃ謙遜するんですけど、絶対かなりいろんな努力をされてるんだろうなって思いますけどね。
そうですね。いや、すごいっすよ、うん、木村さんは。
いや、本当に。いや、なんかちょっと、いろんな気持ちが共有できて、嬉しかったです。
はい。僕も嬉しかったです。ありがとうございます。
やっぱサファリでみんな苦しめられている。いや、まあでも、どうなんですかね。なんか WebGL 以外の API も結構怪しいってやっぱりよく聞くから、なんでそこに注力してくれないのかなっていうのもちょっと疑問ですよね。
うーん。
なんなんですかね。やっぱアプリに 重点を置いてるってことなんかな。それとも一生懸命やってるけど、いた仕方ないっていう感じなんですかね。
もうなんか、クロームのエンジン積んでほしいですね。
極論言うと。
はい、
うん。極論言ったらそうですよね。ああ、そうですね。まあでもそれは本当に、まあ WebGL とかっていうことだけに関して言えば確かにその通りだと思います。本当に。まあ、エッジがね、クロームっぽくなって、すごい楽になりましたからね。
そうですね。
マイクロソフトも、インターネットエクスプローラーが、まあ、一旦、形上はなくなったし、エッジの中身がほとんどクロームになったから、まあ、そこら辺は本当に、制作している側からするとかなり楽になったというか。
そうですね。いいことですね。
いいことですよね。まあ、だからその、ブラウザー、てか、まあ、Google がいろんなものを、持ちすぎていて、多様性が失われてどうのこうのみたいな気持ちも、まあそういう議論があるのもすごいわかるし、大事なことだなぁとは思うんですけど、なんか作り手からするとやっぱりサポートする範囲が狭まるっていうのはありがたいですよね。
そうですね。
本当はだから、本当はいろんなブラウザーサポートするにしても、ちゃんとそれに見合った納期とお金があればいいんだと思うんですけどね、本当は。本当は。まあ、それが一番正しい状態なんだろうとは思いますけど。まあ、とはいえ、やっぱサファリとかは、その頑張ったところで、時間かけたところで動かないみたいなのが、
そうですね。
それはやっぱちょっとなんとかしてほしいですよね。
なんか原因を突き止めるのにあんまり工数かけたくないですよね。
そうですね。
なんか自分側の問題なら全然いいんですけど。
いや、これ絶対サファリがメモリー、ちゃんとできてないだけでしょみたいな振る舞い方しますからね、あいつ。いや、わかります。なんかこの悩みは多分。まあでもあんまりこういうことね、言ってもしょうがない。
あ、そうですよね。あ、そうですよね。
言ってもしょうがないというか。
そうですよね。
そう、愚痴ったところで、じゃあな、どうなるのって言ったら、まあどうにもなんないんで、まあ建設的な話をね、本当はした方がいいんだとは思うんですけど、どうしてもなんかこう、こぼれてしまったというか。こぼれてしまいますよね。やっぱ普段から感じてることが。はい、ではね、今日もいろいろお話をしてきまして、まあ、なんかお互いにね、そうだなっていう、こう共感できる内容が今日はすごく多くて、まあ私と有方さん本当に今日初めてね、こうやって対面でちゃんとお話しするっていう感じだったんですけど、まあお互いにいろいろ共感できるところもあって、なんかすごく有方さんという方が分かったような気がします。今日一日話をしていて、はい、今まで全然知らなかったので、いや本当にこんな機会をいただけてね。よかったなと思っております。本当に今日はありがとうございました、有方さん。
いや、ありがとうございました。こちらこそ。
はい、こういう機会はなかなか、ないと思うんで、またちょっとお声掛けしますんで、その時は、はい。またゲストで出てください。
はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします、はい。
そうですね。ちょっとなんかまた呼んでください、何かあったら。
はい。
はい。
ぜひぜひ。
まあ、お互い近くに、まあ、東京という多分狭い範囲の中にはいると思うんで、ちょっと木村さんと飲みに行くときとかはちょっと誘っていただけると。
あ、ぜひ誘います。
はい。なんか本当に木村さんちょっと今日多分聞いてると思うんですけど、感想を聞きたいですね。はい。はい。じゃあまたちょっと機会があったらお声掛けしますので、その時はまたぜひいらしてください。
はい。よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ではね、最後に、ノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけども、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というハッシュタグで、皆様からのご意見、ご感想など、募集しております。今日のね、内容に関することでも、普段ね、聞いてますよということでも、何でもいいので、ぜひ何か思うことがありましたら、気軽につぶやいていただけたらと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。